くっすりと笑おうサプリカフェ、ようこそサプリカフェ。ワーママ薬剤師歴10年のあこです。この番組では人生は実験だをテーマに、子育てから生じる様々な課題をみんなと、そして AI も巻き込んで一緒に実験しながら考えていくラボです。たまにはゆっくり座って心と体にサプリ補充しましょう。いらっしゃいませ、こんにちは、あこです。さて今回はやらないことを決めることについて考えたいと思います。何かやりたいから何かを頑張ってやめるっていうより、私の場合はその逆で、何かをやめて余白を作らないと逆に新しいことが見えなくなっちゃうんだよね。でもさ、実際にそうじゃない？ワーママに限らず現代人さ、ちょっと余白がなさすぎだよね。何を手放すとさ、心が軽くなるんだろうね。ちょっと AI に聞いてみようか。大喜利に答えてね。あなたが手放すと軽くなるものはって聞かれたらどう答えますか？
はい、わかりました。私が手放すと軽くなるものはと聞かれたら、スマホ、予定表、リモコン、ハンドル、上司の名刺、
時計、
責任、体重計と答えます。
上司の名刺受けるね。確かに。なるほどね。そんでね、私いろいろやめてみようと思って実験してるんだけど、そのうちの一つに、人をコントロールしようとすることをやめる、この大切さについて一緒に考えたいと思います。ローカスオブコントロールっていうさ、言葉があるんだけど、コントロールできることともうできないことを切り離して考えるっていう考え方ね。で、私はね、夫とか子供をコントロールしようとすることをやめてから心がとっても楽になったの。そもそもさ、夫も子供もさ、別の人間じゃんね。で、その代わり自分の心とかさ、行動はコントロールできるじゃない。でね、もう最初の子供がさ、生まれたばっかりの頃に、私も慣れない家事とかさ、育児にも追われすぎて、毎日なんで自分だけ大変なのみたいな風にもう感じてたのね。その自分だけっていうのがもうすでに被害者意識マックスなんだけど、でそのくせ我慢して、いつか頑張ってたら分かってくれるだろうとか思ってたし、自分の感情さ、もう伝えなきゃ伝わるわけないんだよね。特に男の人ってさ、なんか脳みその構造が違うし。ただね、もうどうやったら相手が動いてくれるんだろうみたいな考え方ばっかりしてて、ついつい。でもね、この考え方をもとに考えると、自分の気持ちを相手に伝えるっていうところまでは自分でもできるじゃん。それにその権利もあるしね。それはどう相手が受け取るかは、まあもう別問題として、だから言いたいことはやっぱり伝えなきゃいけないんだよね。で、その伝える時に、なんかさ、どうしてあなたはさっていうふうに、相手に主語をね置いちゃうんだけど、もうそれをやめて、自分を主語にする、自分はこうしてほしいっていう言い方にもう変えようと思ったのね。で、そのなんかそれを言う時にさ、男の人はプライドもあるし、波風を立てない言い方として、自分の気持ちを正直に話すっていうのが大事だと思って、まず前置きとしてさ、なんかこれは私の気持ちであなたを責めてるわけじゃないんだけどっていう、もう自分の気持ちだよっていう前置きを置いてから、その後ね、もう正直に自分の気持ちを伝えるの。その時はね、私なんだっけ、全部を自分でやってるように感じて、私はとっても寂しいっていう風に伝えたのね。そしたらなんかそれをきっかけに、こう会話がスムーズにいくようになったんだけど、そうそう、だからその先どうさ、相手をがそれをどう受け取るかはコントロール外なんだけど、その何、ひろゆきさんの言う、それってあなたの感想ですよねってやつよ。そうそうそう、だからそれはもう相手の感想なんだけど、でも伝えるところまではやってみよう、その伝え方をね、練習してみようって今日々思ってるところです。あとはね、自分の要求ね、
要求もね、素直に伝えることが重要だなって思います。そのタイミングがね、結構ね、難しいんだけど、とりあえず相手がさ、頼んできたらもうその場で頼み返すっていうのは結構いいなって思ってて、例えばね、なんか夫が今日ちょっと2時間ゴルフに行かせてとか言った時は、もう明るく、ああいいよいいよ行っておいでみたいに言うわけよ。でいいけど、なんかさ、その代わり私もじゃあ2時間の時間ちょうだいとか、その場でもう速攻ね、明るくリクエストしちゃうのね。この明るくその場で速攻っていうのがポイントなんだけど、そうすると、ああいいよみたいな、やっぱね、頼んだ相手のさ、頼みをさ、なんか自分だけ聞かないってわけにもいかないじゃんだから、そうやってその場で速攻リクエストし直すっていうのも、またこれも有効な手だなって思います。あと子供に対してのね、あの話なんだけど、子供もさ、あれこれやれって言えば言うほどやんなかったりするじゃない。で、なんか子供、長女がね、ピアノをちょっと練習、ピアノ習ってるんだけど、練習をちょっとしない時期があったので、練習しろって言ってもかえって逆効果になっちゃうだろうから、あの我が家はミセスグリーンアップルにハマってるんですよ。で、あのだからね、ファミリエって曲があるんだけど、ミセスグリーンアップルのファミリエを私がもう子供のいる前で YouTube とか見ながら黙々と急に練習しだしたのよ。で1週間ぐらいしたらちょっと弾けるようになったのかな。でそれを聞いてたんでしょうね。したらね、私のね、お風呂入ってる間とかいない間にこそこそ練習しだして、ある日突然ね、お母さんちょっと聞いてとか言って、出だしだけ弾けるようになったとか言って聞かせてくれて、ああこういうことだよねって思ったんですね。そう、あとね、仕事においてもこのローカスオブコントロールっていう考え方は活用してて、やっぱさ、あの薬剤師も、あの かかりつけ薬剤師っていう制度があってさ、患者さんの専属お薬アドバイザーになるみたいな、あのかかりつけのお医者さんの薬剤師バージョンみたいなやつなんだよね。で1日何件患者さんと契約を結びなさいみたいなさ、営業みたいなノルマがちょっと会社からプレッシャーで何件取れみたいな圧がかかってくるわけ。でもさ、1日何件取るっていう目標を掲げちゃうとさ、それって相手の同意あってのことだから、もう自分でコントロールできる話じゃないじゃん。でもなんか1日5人に声をかけてみようとかいう目標を立てると、自分のコントロール範囲内になるから、モチベーションも続きやすくなるんだよね。この考え方をするとストレスが軽減されて、とっても心が軽くなると思います。さてさて、今日はコントロールしようとするのをやめることについて話してきたんですけど、最後に私の好きなニーバーの祈りっていう言葉をご紹介します。これはね、ローカスオブコントロールについてよく言い表している言葉で、神を変えられることを変える力を、変えられないものを受け入れる力と、それを見分ける知恵を授けたまえっていう言葉があって、私の大好きな言葉なんだよね。まあ私もいろいろ喋ってきたんだけど、人をコントロールしないようにするのってすごい難しいことでさ、全然私も修行中なのね。でもさ、なんかこの考え方を知ってるだけでも心がさ軽くなるじゃない。だからぜひみんなも、あの試して実験してもらえればいいなって思いました。じゃあ今日はこの辺で、今日もご来店いただきありがとうございました。またね、バイバーイ。